皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は、7月の2日月曜日ですね。もう今年もあっという間に7月に入ってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日本はワールドカップとりあえず決勝進出ということで、盛り上がってると思います。僕もですね、ロサンゼルスで、日本だけですけれどもワールドカップサッカーの試合を見ています。で、一番最後にあったのが、日本対ポーランドで、ロサンゼルスは朝の7時からだったんですが、僕も試合を見ていました。で、もう1点差で負けていて、もういよいよ時間もなくなってきてという時にですね、もう皆さんご存知だと思いますが、日本がそのボールを回し始めて全く攻めなくなったと。で、僕はですね、それを見ていてその理由が分からなかったので、なんで負けてるのにそんなに流暢にボールを回してるんだということで、もうすごくハラハラドキドキしながら見ていたんですね。で、勝手にその攻めた後のカウンターをもらわないように、反撃されないように、最後の例えば残り1分ぐらいになってからバーって全員で攻めるのかなっていう戦略だと思ってたんです。だって負けちゃダメじゃないですか、最低でも引き分けだと思っていたので。で、結局ずっと見てて、あ、もう残り1分切っちゃったよ、え、どうするの、あ、試合終わっちゃったっていうので、まあその日本で見ていれば解説者とかがその理由ですよね、今あのセネガルとコロンビアがこういう状況になっていて、今日本は球を回していますとか説明があったのかもしれないんですが、まあ、僕はアメリカで見ていたのでそういう説明もなく、単純に、解説者が今日本がボール回してますって、ポーランドがこうなってますっていうことしか言わなくて、そのボール回しの意味が分からなかったんですね。なので非常にドキドキしながら見てて、試合が終わった時はすごいハテナだったんです。あれ、負けちゃったじゃんと。で、後からっていうか、その時ですね、もうすぐインターネットで何か理由があると思って、何だったんだって調べたら、まあその何ですかね、あれですよね、フェアポイントでしたっけ、なんかそのイエローカードの差で、日本の方が進出できたというので、まあそういう作戦だったって聞いたのを聞いて、まあ、ほっとはしましたが、ずっと見てる間ものすごいドキドキしてたので、なんかそれを聞いた後もそのドキドキ感が残ってて、なんか素直に喜べなかったというのが僕の今サッカーを見てる現状となります。はい、ですいません、なんか前置きがだいぶ長くなってしまいましたが、今回のポッドキャストはまずはお知らせからいきます。いよいよ7月、今月になりましたが、僕がロサンゼルスから東京、大阪の方に、日本の方ですね、帰国をして、ダンス留学の説明会をやります。で、東京は7月21日の土曜日、で、大阪は7月22日の日曜日、どちらも午後2時から、3時までの1時間で説明会をやります。で、説明会では、ロサンゼルスのダンススタジオのこと、あとレッスンのこと、あとそれからおすすめの先生ですね、のことを中心にお話をします。で、留学で気になることもお話ししますが、まあ、それが滞在方法であったり、あと留学費用であったり、あと現地の治安とかですね、あと移動方法とか、そういう気になることも、全部お話しする予定です。それに加えてですね、ダンス留学のお問い合わせをいただいているときに、多くいただく質問なんですが、まあ、ビザの申請ですね、ビザってどうなってますかとか、ビザの申し込みってどうするんですかとか、いつからビザがいりますかとか、ビザを申請する時の注意点ってありますかとか、結構、ビザについてのお問い合わせが多いので、説明会ではですね、その説明、ビザについての説明ですね、まあ、アメリカでは3ヶ月以上の留学の時にはもう絶対にビザが必要なので、まあ、そのビザの申請の注意点から、まあ、知っておくべきことまで、お話ししますし、あとそのビザのお問い合わせに合わせて、アルバイトができるかというお問い合わせもすごくすごく多いです。なので、説明会ではそのアルバイトについても、お話ししていきたいというふうに思っています。で、説明会は参加は無料なんですが、事前の予約が必要です。で、席に限りがありますので、できればお早めにお問い合わせください。 で説明会はですね、リビングアメリカダンス説ダンス留学説明会2018と検索していただければ、詳しい内容が出てきますので、そちらの方から、お申し込みください。はい、であと2つ お知らせがあるんですが、2つ目はですね、東京のみになりますが、渋谷の方でピザ会というものをやります。でダンス留学説明会ではやっぱりプログラムの説明をしたり、スタジオの説明をしたり、費用の説明をしたりというのは、皆さんにこう、まあプログラムプランをご案内する、まあどっちかというとカチッとした回というか、お話をするんですが、ダンス留学で知りたい一番のことはやっぱりレッスンのことですよね。どんなレッスンがあって、どんなことが得られて、日本とはどんな違いがあって、どんな風にレッスンが進んでということを、実際のダンス留学経験者から、お話が聞ける、まあ、集まりですねを、作ろうと思って東京の渋谷になりますが、ピザ会というものをやります。で今ですね、日本で左という振付師のユニットをやっている、つとさんという方がいらっしゃってくれます。で、つとさんはロサンゼルスにダンス留学の経験がありますので、プログラムがどうとか、費用がいくらとかいうことではなくて、実際行ってみてどうでしたとか、レッスンってどうなんですかとか、そういうことを、気軽に話し合える場所としてピザ会をやります。でもう本当にもうピザ会の名の通り、ピザを食べながら、お話をする、まあ、雑談をするという集まりなので、まあ、ピザが食べたいというだけでも問題ありません。で、誰が参加しても大丈夫です。留学したいなと思う本人でも、その親御さんでも、その友達でも、誰でもご参加いただけます。で、今ですね、今日の段階で5名様のお問い合わせじゃないですね、お申し込みをいただいているので、ガストのテーブルがどれぐらい取れるかがわからないんですが、そろそろ、場所の確認をして、人数の限定をしておこうかなと思っているところなので、もし興味があればお早めにお問い合わせください。でピザ会はですね、リビングアメリカピザ会、東京渋谷というふうに検索していただければ出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、でもう最後ですね、次が最後なんですが、ロサンゼルスで毎年やってますが、ダンスサマーキャンプ、今年も開催します。で今年は8月12日から9月2日の3週間のプログラムで、対象は高校生以上となっています。で通えるスタジオは3つありまして、ミレニアム、ムーブメント、デビ、この3つのスタジオでもう好きな先生の好きなジャンルの自分が受けたいレッスンを、好きなだけ受けることができるプログラムです。でこちらですね、本当は7月からのプログラムだったんですが、そちらの方が売り切れて、それでもお問い合わせがあったので日程をずらして再度ご案内している、プログラムとなってます。でお部屋がですね、どんどんなくなってきて、お部屋が売り切れると、プログラムも売り切れとなってしまいます。でお部屋どんどん売り切れていますので、もし興味があれば、早めにお問い合わせをいただけるとありがたいです。でサマーキャンプなんですが、リビングアメリカダンスサマーキャンプ2018というふうに検索していただければ、詳しいページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、すいません、お知らせで10分弱ごめんなさい喋ってしまいましたが、次いきます。次僕の近況ですね。僕の近況なんですが、すごく仲良くさせていただいているお友達がいて、その方はダンサーさんなんですが、ロサンゼルスにいるんですね。その方がですね、グリーンカードが取れました。おめでとうございます。と、いうことなんですが、そもそもそのグリーンカードとは何ぞやというのがですね、アメリカの永住権ですね。アメリカに住んでいいよという、まあ、権利のことですね。に、付随してそのカードが届くんですが、昔は緑色だったんですね。なのでグリーンカード、緑のカードそのままですが、今はもうグリーンカードはグリーンじゃないですね。僕も持っていますが、そのカードが届いたということで、お祝いをしてきました。でアメリカはですね、住むのはとってもとっても難しい国です。で留学はすごい簡単です。ビザの申請もちゃんと手順を踏んで、ちゃんと気をつけるべきとこを気をつけて、 ちゃんと知っておくべきことを知っとけば、まあまずそうですね、取れると、まず間違いなく取れると言い切っていいぐらい、留学のビザは取れます。でそれが働くとなったり住むとなったりするとですね、これが極端に難しくなるんですね。で、まあ、働くというのはもう大統領がトランプさんになっているので皆さんわかると思うんですが、アメリカで働くというのは、まあ、アメリカ人の職を奪うというのと直結するので、トランプさんが一番嫌うところですよね。ただこれってトランプさんになったから厳しくなってるわけではないんです。なんかトランプさんがアメリカファースト、アメリカファーストって言ってるのでそういうイメージがあるかもしれませんが、オバマさんの時もその前の大統領の時もアメリカで働くっていうのはものすごく難しいんです。なので、例えばカナダとかオーストラリアとかにワーキングホリデーというプログラムがあって、働きながら留学できるというプログラムなんですが、アメリカではそういうものはありません。基本的に外国人をアメリカで働かしたくない、まあ、つまりアメリカ人の職を奪わしたくないということですね。というのと一緒で、グリーンカードもアメリカに住むというのはですね、アメリカで働く可能性が大ですよね。なのでこの住む働くっていうのは、とっても難しいんですね。なので留学をしてその後、留学が終わった後に働こうと思うと極端に壁が高くなるというか、ハードルが高くなって次のステップに進めない留学生がもう9割ぐらいじゃないですかね。本当に僕もこっちに来て学校に行って仕事ができて、でグリーンカードも取れてというですね、本当にラッキーなんですが、ほとんどの友達は日本に帰ってます。それはこの働く住むというですね、ステータス、ビザであったり永住権があったりが取れなかったらなんですが、その難しさが僕はよく分かってるだけにですね、その友達のグリーンカードが取れたというのがもう嬉しくて嬉しくて、もう自分のことのように嬉しくて、で、まあ、お祝いをしてあげようと思って、ロサンゼルスのですね、ガーデナという場所があるんですが、そこに鳥松というですね美味しい焼き鳥屋さんがあるんですね。でまあ、ロサンゼルスで長く住んでると、まあ、どっちかっていうともう日本食の方がご褒美という感じですね。もうアメリカのそのご飯とか日常的に食べれるので、まあ、その友達と5時半にお店に行って美味しい焼き鳥を食べて、まあこれでもかというほど話をして、確か11時半までいたんですよね。なので5時半に行ったんで6、7、8、9、10、11、6時間お店にいたんですけれども、いっぱいいっぱいお話をしてお祝いをしてあげたというのが僕の近況になります。はい、ごめんなさい、なんかこう盛り上がって自分でわっといっぱい喋ってますが、次行きたいと思います。気温なんですが、すごく暖かいです。ロサンゼルスは最高気温が27度で最低気温が17度でちょっと涼しいんですが、先週ですね、今週からまたなんか極端に暖かくなりますね。最高気温が36度ぐらいになるんじゃないかと。でニューヨークはもうすでに暖かいです。先週の最高気温が32度で最低気温でも23度で、ニューヨークはもう明日が一応気温が37度になるというふうになっています。でハワイは、変化なくずっと暖かいです。最高気温が31度、最低気温が32度というふうになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピックなんですが、今日のタイトルはもしも留学中にスマホをなくしてしまったらどうすればいいですかというものになります。まあそうですね、スマホもう日本でももう重々わかってると思いますが、例えば家に置いて忘れて外出しちゃったというだけでも、あ、スマホ持ってきてないよっていうのでもうゾッとすると思います。それがですね、留学になると、日本で感じる3倍はスマホが必要だなというふうに思います。ましてやそのスマホをですね、留学中になくしてしまうというのはもうこれはもう致命的ですね。今もう留学で何持ってきたらいいですかっていう時にスマホですというふうに答える必要がないぐらい持ってくるのが当たり前、もうスマホは当たり前だとして他に何が必要ですかっていうのを短縮して留学する時に何持ってきたらいいですか、もうスマホのことが出ないぐらい持ってくるのは当たり前ですし、それがないのはもう致命的です。なので、スマホをなくしてしまったら、 すごくすごく迅速な対応が必要なんですが、どうしたらいいかというのを今回は詳しくお話ししていきたいと思います。でまずですね、これはそもそもですね、留学前にやっていただきたいことがあります。それはですね、スマホに入っている大事な情報を事前にメモに取っておくということです。日本でスマホをなくしてもあれ同じですよね。友達の電話番号がわからないとか、で LINE でつながってたら LINE で連絡が取れないとか、それこそスマホに何かいろいろパスワードを入れてるだとか、誰かの住所を入れてるだとか、そういったのの中の、大事な情報は留学前に事前に紙に書き出しておいてください。電話番号でもいいです。LINE の ID とかも、確認して聞いとくのでもいいです。で何かしらのパスワードがあるんだったら、その例えば ID とかパスワードとかも紙に書き出しておいてください。で全部が全部じゃなくてもいいです。後からリカバーできるやつもあるので、必要なものだと自分が思う大事なインフォメーションは紙に書き出しておくと。で留学をしました。そしてハッと気づくとですね、あれスマホがないと、どこかに置いてきたか、どこかに忘れてしまったか、どこかでなくしてしまったかということですよね。でまず一番最初にやることは、日本サイドで携帯の契約を止めるということです。でスマホによっては、まあ、iPhone がそうなんですが、確かなんていうんですかね、消失モードとかなんかそんなのができるんですよね。なんか iPhone をなくしたら、そのなくした状態にすると、まあ、ロックして触れなくするというのもできて、その中身を見れないようにできたりとかするので、そういうことをやったり、まあその、まあ、使われないようにですよね、電話したりとか、すごく法外な通話料が来たりデータ料が来たりとか、誰かが拾って使っちゃったりとかする場合もあるので、まずスマホを使えなくすると、契約を止めたり、その遠隔操作でスマホをなくした状態にしてロックをするということですね、がなくしたスマホに対する対応です。で自分はスマホを持ってないので、新しいスマホをどうにかしなきゃいけないんですが、まあおすすめとしてはですね、こちらアメリカの方でプリペイドの、契約をするということです。でまずそもそもですね、スマホを買わなきゃいけないんですが、まあお金に余裕があればその iPhone を買ったりとかしても大丈夫です。で日本に持って帰って、日本でその iPhone を使うことができます。まあ、ただその場合は SIM ロックフリーというですね、SIM のロックがかかってない、どのキャリア、どの携帯会社とでも契約できる、iPhone じゃなきゃダメなんですが、まあ一応ですね、ロサンゼルスにいる間というふうに考えるのであれば、まあすごい格安のプリペイドのスマートフォンがたくさん売ってますので、それを買うことをお勧めします。で売ってる場所は、ベストバイだとか、ターゲットとかいうところに売ってるので、まあ、オンラインで買ってもいいですし、直接行って買っても大丈夫です。で実際にそのスマホがいくらぐらいするかっていうと、まあ、一番安いスマホですね、僕が実際にいじったわけじゃなくて、値段を見ただけなので、どこまでできて、どこまで便利で、どこまで不便かということを、ご案内することはできないんですが、本気を出せば、2500円ぐらいでスマホが買えます。で高くなれば、例えばその iPhone のプリペイド用の iPhone だと、もっとですね、2万円ぐらいですかね。なのでまあそうですね、そこまで出す必要はないので、4、5000円ぐらいのやつがあります。多分それがちょうどいいぐらいかなと思うんですが、そのプリペイドのスマートフォンをまず本体を買ってもらうと。で本体を買っただけだとプランが入ってないので、月々のプランの、契約が必要なんですが、まあ、プリペイドということなので、自分が事前に払った分だけ使えるわけですよね。まあ、通常は契約していれば毎月その今月の携帯代ですって、まあまあその毎月の携帯代もそんなに変わるってことはないと思うんですが、請求されると、それをまあ事前に払って使うというのがプリペイドですよね。でどういうプランがあるかというと、アメリカにはいくつか携帯会社があるんですが、ボライズンとか AT&T とか T モバイルとかスプリントとかがありますが、僕はですねボライズンという会社で自分の携帯は契約をしています。でなんでボライズンかというと、アメリカで一番つながるからです。その結構ですね、 アメリカってつながらない、いまだにその電波が弱いとかいうところがあるんですね。で、携帯会社によっても結構違って、一番つながるのがボライズンです。で、ボライズンは、若干割高だと思います。 T モバイルとかスプリントの方が安いかなと思うんですが、今回はそのボライズンで、ちょっとプリペイドの値段を調べてみました。で、プランはですね、全部で 1,2,3,4,5 プランあります。で、月々の支払いが30ドルのプランと40ドルのプランと50ドルのプラン、60ドルのプラン、75ドルのプランっていうのがあって、まあ、1ドル100円で計算すると3000円のプラン、4000円のプラン、5000円のプラン、6000円のプラン、7500円のプランがあります。全部で5つですね。で、このプラン全部話し放題です。ただアメリカ国内の話ですね、国際電話は含まれていませんので。で、そのまあ留学生も LINE とかをやるので、通話はあまり関係ないと思います。なので、注目しなきゃいけない、気をつけなきゃいけないのは、どれぐらい月にデータが使えるかということですね。あ、ごめんなさい、これ全部月の料金です。月3000円、月4000円、月5000円、月6000円、月7500円ですね。で、それを使い切ったらおしまいです。で、また使いたいときはまた次の月の分を事前に前払いすれば、要するにずっとその月その月で払っていけば、使いずっと使っていけるので、帰るときに払うのをやめればもうそれでおしまいですね。で、プランはおしまい、ただ携帯が残るというので、まあ、こっちのその新しい留学生に売って帰っても大丈夫ですし、まあ、記念に持って帰ってもいいんですが、そのプランの含まれているデータ量ですね、データはすごく大事です。まず最初の30ドル、3000円のプランですが、500メガバイトのデータ量が含まれています。で、これはもう話になりません。こんなデータ量では絶対に足りないので、次の40ドルが、4000円が3ギガバイトですね。1ヶ月に3ギガバイト使えると。多分これでも足りません。で、次の、プラン5000円、50ドルのプランが、7ギガバイト使えると。ここら辺からかなと思うんですよね。最低でもここですね。で、多分7ギガでも足りないですね。滞在先とか、ね、まあ、例えば学生寮とかホームステイとかには、寮生がその滞在している留学生が無料で使える Wi-Fi があるんですが、まあ、外に出て、極力その使い分けを上手にしたとしても、まあ、7ギガがギリギリかな、5000円のプランかなって思いますね。で、次、60ドル、6000円のプランだと、10ギガバイト。でもここがおすすめですね。6000円で10ギガバイト使えると。で、10ギガバイト超えるってことはないかもしれませんが、超える場合があるので、ものすごい携帯を使う。ものすごい、何ですか、インターネットを使うとか、まあ、そういう場合であれば、最後の75ドル、7500円のプランは、これはアンリミティッドなので、データに制限がありません。使いたい放題で使えると、いうことです。で、今ご紹介したプランなんですが、全部、データを使い切っても、例えば、50ドル、5000円のプランで7ギガバイト使いますが、7ギガバイト使い切ったら、インターネットが急に使えなくなるわけではありません。全部そうです。使えなくなくなるわけではないんですが、スピードがものすごく遅くなります。どれぐらい遅くなるかっていうと、ほとんど使えないのと同じぐらい、ずっと待ってても全然開かないというぐらい遅くなるので、まあ、現実的には、まあ、使えないのと同じというぐらい遅くなります。で、次の月ですね、また新しく次の月のお金を払えば、データはフレッシュ、リフレッシュ、何て言うんですかね、クリアされて、またその月から例えば5000円、50ドルのプランであれば7ギガバイトが使えるというふうになります。なので、まずもうなくしてしまったら、日本サイドで、携帯の契約を止めて、スマホが使えなくなるようにして、ですぐプリペイドのスマホを買いに行って、で、携帯会社とそのプリペイドの契約をするというふうにすれば、まあ、ほぼ一日の作業でなくしたって気づいてから、その日のうちにスマホが使えるようになります。で、スマホが使えれば、そのまあデータ量にもよるんですが、インターネットができるので、まあ Wi-Fi ができるって言い方した方がいいですかね。LINE もできますし、インスタもできますし、なので最初に留学前に 取っておいたメモですよね。例えば電話番号とか、それこそ LINE の ID だとかパスワードとか、そういうのでログインして設定をして同じように使えるようにすれば大丈夫ということになります。はい、今回の内容は以上になりますが、いかがでしたでしょうか。で、最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカではメール、お電話、それから渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。で、ほとんどメールで、お問い合わせをいただいているんですが、やっぱりこうお話しして、留学の相談をしたいという方が大勢いますし、今ですね、夏の留学の時期ということもあって、僕はですね、もうほぼ毎日、日本と電話して留学のカウンセリングを行っています。で、電話では僕がロサンゼルスからお電話差し上げてカウンセリングをするんですが、東京の方であれば日本のスタッフとカウンセリングができます。で、どちらの方法でも、ご相談は無料ですので、直接話がしたいという場合は遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上です。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。